スイスイスイ玉日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。今日のゲスト様はですね、一般社団法人秋田県観光連盟事務局次長兼秋田バリアフリーツアーセンターセンター長、高谷淳さんです。ありがとうございます。そして今日の PA スタッフは七重ちゃんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイっと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めまして皆さんこんにちは。では早速今日のゲストをお呼びしましょう。秋田バリアフリーセンターセンター長、高谷さんです。高谷さんこんにちは。
はい、皆さんこんにちは、秋田県観光連盟秋田バリアフリーツアーセンターの、高谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速なんですが、高谷さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、まず、私と高谷さんの出会いから少しお話ししたいなっていうふうに思うんですが、
はい
ね、早いものでと言いましょうか。確か2024年の夏頃でしたよね。
そうですね。去年の7月でしたね。はい。はい、
全国のバリアフリーツアーセンターの集まりがありまして、そこで、はい、京都でしたっけ？
そうですね。京都でした。はい。
ね。京都で同じテーブルにね、たまたまこう、ならせていただいて、うん、お話しさせていただいたんですね。
はい。
本当にあの時にすごい高谷さんにお会いして、私秋田にまだ実はお邪魔したこと行ったことがなくてですね、
うん、
でもなんかあの時にお話聞いて、なんかぜひ秋田行ってみたいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
で今日はいろいろお話伺えたらなと思います。
はい、
はい、今秋田は、この放送はですね、10月の、前半の10月1日本放送で、10月8日、8日に再放送なんです。
はい。
はい。で、水曜日の朝10時からの番組なんですけども、
はい。
はい。今実は収録してるのが9月の半ばなんですが、はい。そちらの、なんていうんですか、暑いですか？
先日、それこそ9月の頭までは暑かったです。
はい。
はい。で、ただここ1週間程度ですね、
うんうんうん、
急に朝晩、涼しい風が入ってくるようになりまして、
はいはいはい、
で、日中もそうですね、うん、ここ数日は、はい、そんなに暑くもなく、
じゃあ、涼しやすい、
だんだん過ごしやすくなってきました。
過ごしやすくなってきました。よかったですね。はい、ね、少し前になんかテレビのニュースで雨が余計降ってるって言ってね、なんか流れてて心配してたんですけど。
県のですね、はい、内陸部、はい、それこそ角館に近い方とか、うん、それこそまたぎで有名な兄の方とかですね、県北の方はですね、はい、ちょっと雨の被害がちょっと大きくてですね、うんうん、今でもその沿線走ってる内陸縦貫線っていう鉄道あるんですけども、はいはい、そちらの方はちょっと水かぶっちゃったりして、今ちょっとまだ運休してる状況なんですね。うん、 はい。ただ今、徐々にそういったところも復活してきてますし、はい。まあ、
う
ん、あと、その他の県内は全然、その影響なく、
はい。
はい。内陸部のちょっと山の奥の方だけですね、ちょっと影響がありました。
そうですかね、本当に。はい。日本って、今私、収録は大阪でして、自宅は三重なんですが、
こう、
南北に広いというか、ね。
そうですね。
ね、でも、まあ、だんだんだんだんこれから秋にかけて、ね、うん、お出かけのしやすい、そして食べ物が美味しい季節になってくるかなと思いますね。はい。じゃあ、今、ご紹介させていただいたのが、秋田バリアフリーツアーセンターっていうふうにご紹介させていただいたんですが、
はい。
はい。実際ですね、その秋田バリアフリーツアーセンターってどういうお仕事をされているのか、よかったら教えてください。
あ、はい。秋田バリアフリーツアーセンターはですね、2018年、平成28年の4月にですね、はい、秋田県観光連盟の中に開設いたしました。
はい。
で、きっかけといたしましては、その当時ですね、はい、まあ、今も、まあ、そうなのかもしれませんけども、まあ、秋田県の観光の課題としてですね、うん、高齢者の皆様、障害者の方々とかですね、あと、それこそ、海外の方、外国語の対応も十分と言えてないっていうのがやっぱり実情なんですね。で、個々の、それこそ事業者の皆さんでは、対応しているところいっぱいあるんですけども、その地域とか、業種、いろんな宿泊とか、旅行関係以外とかも含めてですね、全県でのそのニーズを共有できてなくて、で、その、点、要は点っていうんですかね、はい、そういったのばっかりで、線では繋がってない状況なんですね。はい、で、またその秋田県ってそれこそ人口どんどん減っていってまして、でそのご高齢の方、障害をお持ちの方々、あと外国人の方ですね、今まで不便でなーってやっぱり不便を感じて旅行をためらっていた方々に向けて、秋田を訪れてもらうことでね、その観光客、宿泊客を増やせるのではないか、で、また高齢化率ワースト1位の秋田県でございますので、その秋田だからこそ取り組むべき意義があるとのことで、宿泊事業者の方々の声がやっぱりありまして、でそういういろんな方に旅行をしやすいバリアフリー観光の取り組みをスタートしたのが、この秋田バリアフリーツアーセンターの由来になってます。
はあ、詳しい説明をありがとうございます。はい、はい、そしたらセンターを、そのセンターに相談されるとか、何かこう問い合わせがある方っていうのは、ざくっとなんですが、その県内の方とこう県外の方っていうと、まあ、どういう比率でどちらが多いんですか？
そうですね、ほぼほぼ県外の方が相談されることが多くて、
はい、
やっぱり秋田に来るにあたって、まあ普通の観光相談もそうなんですけども、
はいはい、
今最近ですと、その、なんていうんですか、車椅子で秋田犬に会いに行きたいのでどこ行けばいいかとかですね、
はい。楽しそうですね。
そうなんです。秋田県内にも秋田犬、こうね、実際に会えるところ何か所かありますので、そういうところに車椅子で行けますかとか、あと先日お電話いただいてたのが、その秋田に来るの、新幹線とかで来るんですけども、ドライバーは自分で運転できるから、副車両だけ貸してほしいっていう相談もありましたね。はい、で、まあ、そのお客様には普通にこう、はい、なんて言うんですか、こういうところで扱ってますよっていうことでご案内の方させていただいてます。
すごいですね。
はい。
その、最初のお話で、その、秋田犬に車椅子で会いたいっていう方だと、
はい、
その、実際そういう、私の、乏しいイメージでは、なんか、動物園みたいなところに秋田犬がいるんですか、はい、それとも、その秋田犬専用の、専用のというか、あるんですか？
そうですね。見るだけですと、
うん、
まあ、ガラス越しにはなってしまうんですけども、はい、秋田県内の北の方に大館っていう。
はい。
町があるんですけども、はい、その大館の駅前にですね、
はい、
秋田犬の里っていう、それこそもう秋田犬をモチーフにしている建物がありまして、はいはい、そこは、
うん、
もうガラス越しで、はい、もう秋田犬、 はい、毎日日替わりでいますので。
へえ、すごい。
はい。そうですね。月曜日だけお休みなんですよ。月曜日お休みなんですけど。はい、はい。それ以外は基本的には秋田犬が来て、まあガラス、ね、はい、昔はちょっとコロナ前まではちゃんと、はい、触れたりもした時もあったんですけども、はい、今はもうガラス越しですが、はい、秋田犬に触れ合ってやります。できますね。
何匹ぐらいいらっしゃるんですか？
大体常時1頭ないし2頭。
うん、なるほど、なるほど。
はい。はい、で、そこの職員さんが飼っている犬とかもいらっしゃいますんで。
はい、そうなんですか。すごい。
そうなんです。その子たちがこう来たりとかですね。はい。はい、してます。
じゃあまあ。
はい。あと、まあ、うん、あと大館以外でも秋田市内の千秋公園の、ね、はい、秋田犬触れ合いどころなんていうのもありましたし、はい、ありますし、
はいはいはい、
結構県内いくつかそういったところがあります。
なるほど、なるほど。じゃあ、はい、まあ、そのうちいくつかは車椅子でも行けますよっていうこと
です
か
ね。そう
です
ね、はい、
そう、ね、ね、ほんで、まあ、ガラス越しにはなってもそうやって車椅子でも身近に触れ合えるというか身近にこう見れたら楽しいですよね。
そうですね、
ね、で、きっと、車椅子で行けるってことは、ベビーカーとかね、はい、そういうね、お子様連れの方も行けるところでしょうしね。
う
ん、
ね、はい。そうです。はい。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、犬好きにはたまらないスポットですね。うん、
そうですね。
はい、で、二つ目にあった、その、福祉車両の貸し出し。
はい。
ね、ちらっとこの間伺った話では、そのセンターのホームページにも何かその一覧表があるんですか？
そうですね。うん、私ども秋田バリアフリーツアーセンターの中に、はい、うん、福祉車両自体の、なんていうんですか、リストはなかった、ないんですけども、はいはい、それこそタクシーとか、
はいはいはい、
バスとか、そういったものはですね、一覧で出させていただいております。
はい、はい、ありがとうございます。ね、私も拝見したら車椅子の貸し出しとかも書いてあったかなって思います。
はい、そうですね。はい。車椅子に関しましては、うん、一応貸し出し返却のちょっと曜日とね、時間が、まあ、平日の9時から17時って限られてしまってるんですけども、はい、一応車椅子1台ありまして、そちらの方無料で、レンタルの方させていただいております。
はい。無料は嬉しいですよね。
ね。そうですね。ただ、まあ、なんていうんですかね。まあ、私どもの入ってる秋田県庁の第二庁舎に取り来ていただくか、はい、もしくは秋田駅ですね。
はい、
秋田駅で待ち合わせして、はい、取り来ていただくかっていうと、はい、ちょっと条件付きにはなってしまうんですけども、はい、一応貸し出しの方も行っております。
なるほど、なるほど。
はい。最長で5日間。はい、貸し出しできます。
そんなにできるんですね。
はい、そうなんです。ただ1台しかないのでね、ちょっと先着順になってしまうんですけども。
なるほど、なるほど、ね、
はい、
なんで繰り返しになりますと、その秋田県庁の庁舎に取りにお邪魔するか、もしくは秋田駅でピックアップ、
はい、そうですね、はい、
はい、どちらかで、平日の9時から17時、
はい、
夕方5時までっていうことですね。
そうですね、はい、はい、
で、私今ふと思ったんですけど、自分もまあ県内は車を運転するんですね。
はい、
でなかなかその、自分で運転するその改造車っていうのもないですし、例えばその最初にお話しいただいた、福祉車両っていうので、
はい、
例えばイメージとしてはその家族さんが運転をされて、はい、そういう車椅子ユーザーの方がこう車に乗せてもらうとかはあるかなって思うんですけど、はい、例えばレンタカーとかで、
はい、
なかなか例えば三重もあんまり多分福祉車両のレンタカーってないと思うんですけど、
はい、
秋田は どんな感じですか？
秋田もですね、今私もちらっと確認したところ、
はい、
そうですね、秋田市内に事業者一つですね。
素晴らしい、
はい、
あるんですね。
なので一つそういったところで、うん、そこが福祉車両のレンタルを行っているので、はい、で車種もいくつかあって、軽タイプから大きい、はい、なんていうかハイエースタイプっていうか、はい、なんかそんな感じのものまでこうありましたので、
はい、
はい、
じゃあ本当にな
ので、うん、多分借りやすいっていうのもあれですけども、はい、はい、
じゃあその車の種類がいくつかあったら、例えばまあ2人、はい、友達と自分と2人で行った時とか、あとまあファミリー、はい、ご家族、例えば3世代で行った時とか、
はい、
いろいろこう選択肢がありますよね。
そうですね、はい、ね、
それは
そういうやっぱり車の種類があるっていうのはいいことですよね。
ね、嬉しいですね。
はい、はい、
素敵な情報ありがとうございます。
いい
そういうその相談とかもその秋田バリアフリーツアーセンターに相談したら乗っていただけるんですか？
はい、そうですね、はい、あの即答できない場合はこちらの方でちゃんと確認してから、あのお返事とかメールとか差し上げますので、は
い、ありがとう
ございます。はい、あの何なりとご相談いただければと思います。
じゃあ安心してぜひね、皆さん旅行とかお出かけされる際は、はい、秋田バリアフリーツアーセンターにご相談されてください。はい、じゃあ、センターのスタッフさんってその高谷さん以外に何人かこういらっしゃるんですか？
そうですね、一応あの私あのセンター長を仰せ使ってるんですけども、うん、私以外に、一応あのその秋田県観光連盟の、うん、一応中に入ってますので、はい、観光連盟の職員が、はい、随時対応の方をさせていただいております。
あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。
はい、で、今はですね、スタッフ全員で、観光連盟のスタッフ全員11名おりますので、はい、はい、
すごい、
はい、なのでまあみんな兼任って言い方もあれですけど、まあ、
そうですね、
そういった形でやらさせていただいております。う
ん、で営業時間もは先ほどありましたけど、平日の、朝の9時から夕方17時5時ですか？
はい、あ、そうですね、はい、はい、
でご相談の、まあ、電話で相談されたりファックス、
そうですね、電話で相談されるときはその時間帯になりますね。はい、はい、
ありがとうございます。はい、ではここで少し短い音楽を挟んで後半秋田のいろいろまた伺います。お願いします。
はい、
夢の種。
はい、では後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、では後半、私あの食べるの大好きなので、秋田の美味しいものについて教えてください。
はい、はい、それこそ放送日が10月っていうことですので、はい、ね、秋田お米なんですよ。
お米、
はい、米です、ね、海のもの山のもの本当に、ね、美味しいものね、秋田はいろんなのいっぱい揃ってるんですけどもね、はい、やっぱりでも代表格はね、はい、昔から秋田は米どころなので、まずお米が美味しい。
新米がね、はい、ちょうどね時期ですもんね。
そうなんです、
ね、
そうです、10月でね、新米がね出始める時期なんですよ。
やった
で、秋田県内もね、いろんな品種があるんですけど、はい、まず、秋田、今一番代表して、ますぐ思い浮かぶのが、やっぱり、秋田小町っていう、
有名ですね。
ブランド。はい。で、まあね、一度はね、耳にしたことあるブランド米だと思いますね。はいはい、で、その、やっぱり、ね、新米なので、はい、その、炊きたてのご飯、ね、昔の人よく銀シャリなんて言ったりしたもんですけども、はいはい、よく言ったもんでね、はい、やっぱり、炊きたてをそのままね、はい、食べるのは、本当に美味しい。
うん、幸せ。
そう、至福の時ですよね、本当にね。はい。なので、まあ、その、ね、炊きたてのご飯、で、うん、秋田だと、お漬物ごと、ガッコって言うんですけども、うん、そのね、ガッコと、ね、うん、あと最近ではね、あんまりちょっと健康志向なのであんまり見かけなくなっちゃいましたけどね、
うん、
ボタッコとかションビキっていうのはあるんですけど、ボタッコとかションビキって何しょ、想像できますか？
初めて聞きました。あの学校はね、いぶりがっこってよく、
そうです、そうです、
スーパーで見聞きしたりするんですけど、はい、あとの2つは想像ができないですね、はい、何ですか、
ボタッコとかね、う
ん、
ションビキってね、うん、焼いた塩鮭なんですよ。鮭、へ
ー、はい、ションビキ、へー、鮭、
うん、鮭です、はい、それは、今はその、はい、鮭焼いてもほとんどあれですけど、昔はそれこそがっつり焼くと白いこう 粉が吹くっていうか、塩が吹くっていうかね、
はいはい、
それくらいしょっぱいね、はい、焼き魚、
へ
はい、ボダッコ、ションビキ、うん、はい、もうそれにあと味噌汁あればもう十分ですよ
ね。お漬物と鮭と味噌汁、
もう最高ですね、もう。
ね、若干塩分高そうですけどね、
はい、高そうなんで、だからね最近ねないんですよ、ボダッコもね、ボダッコションビキないんですよ、スーパーでも全然売ってなくて、
じゃあもう 甘い鮭では物足らないって感じですかね。
物足らないっていうね、でもね、本当でも昔はそういうしょっぱいのでね、うん、ご飯本当に食べてたっていう思い出がありますね。はい。
で、あと、お米が美味しいってことは、イコールお酒も美味しいんですか？
お酒美味しいですね。まあ、秋田県自体、うん、まあ、全体的に水も美味しいので、やっぱりそこの中でね、そう、美味しい日本酒が、はい、揃ってます。
じゃあ、うん、ねえ、また本当に、
そうなんです。
飲み比べとかもできますか？
もう全然大丈夫ですね。ちなみに秋田って今、はい、まあ、美酒王国って意味を持ってるんですけども、はい、今ね、37ですね、酒蔵さんがありまして、
はいはいはい、
それこそ、キリッとね、辛口、ね、はい、辛口のものから、はい、ワインみたいにトロッとしてる甘口のものまでね、いろんな、多種多彩に秋田の日本酒ってあるんですよ。
じゃあ、おすすめを一つだけ挙げるとすると何ですか？
何しましょうかね。でも、私、個人的には私の地元、由利本荘市の雪の某車なんか美味しいですね。
雪の某車。
雪の某車。
それは。
ネットとかでも見ていただけると。
ま、じゃあ、ぜひ、雪の某車で調べてみます。
雪の某車美味しいです、はい。はい。私は大好きです。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、ここから短い音楽を挟んで、幸せ時間のコーナーへと入っていきます。
はい、
はい、では私の番組ゲスト様の幸せ時間というハッピーな時間を伺っているんですが、高谷さんのハッピーな時間、幸せ時間を教えてください。
はい、ハッピーな時間いろいろあるんですけども、まず日常ですと私、うん、ラジオ大好きなんですよ。
そうなんですか？
ラジオ大好きなんです、うん、もう本当に小さい時は本当に、はい、なんていうんですか、ラジオのね、今はネットですけど、
はい、
ね、ラジオチューニング合わせて、それこそ東京の放送を聞いたりとか、大阪の放送を聞いたりとかですね、雑音混じりにね、よくやってたんですけども、今は本当ラジコプレミアムで日本全国の放送をいろいろと聞いております。
そうなんですね。プレミアム。
で、もうそれ、そう、ラジコプレミアム便利ですもんね。
うん、へ
はい。で、日常はそう、だいたいその通勤時間とかラジオ聞いてるので、はい、はい、そういうので一緒にね、本当、車の中ですけど、お笑いしたりとか、ね、あと、懐かしい曲かかってくれば、車の中でカラオケ状態にしたりとか、はい、そういうのが、はい。幸せの時、ね、日常だとそんな感じですね。で、あと、
うんうん、
昔私旅行会社で添乗員やってたのもあって、
はい、
もうね、休みの日でもね、どっか行かないと落ち着かないんですよ。
じゃあもう、お家でゆっくりっていうよりはどこかお出かけされてる感じですか？はい、
もうどっか必ず出かけるように。まあ、よっぽど疲れてる時でも、ちょっと近場のお風呂行こうかなとかっていうのもありますし、はい。ですね。なんで、今、ちょうど、夏は、この今年の夏、うん、まあまあ、例年なんですけども、
はい、
いろんな花火大会を追っかけてまして、
はい。
はい、
どこ
で、それこそ、今年は、まず、秋田で行われる一番大きいのが、大曲の花火っていう、
はい、
はい、そうですね、全国花火競技大会ですね、
はいはい。
8月の最終土曜日に行われるんですけども、 はい。大曲、今、大仙市ですかね。大仙市っていうところ、人口7万人くらいの町なんですけど、そこに70万人が集まるという一大花火大会ですね。
じゃあ何倍ですか、人口のっていうぐらいのお客さんが、観光の方がいらっしゃるんですね。
そうですね。もうでもその日だけは本当に、その一週間くらい前から大曲花火ウィークっていう風な形で、いろんな観光のね、お客様、事前にもう受け入れて、いろんな催し物とかあって、街自体がもうそこはもうすごい盛り上がる一週間になってます。
スペシャルな。
そう、スペシャルな期間ですね。で、最終日にその大曲の花火を、見て、で、皆さん感動して帰っていただくっていう、ね。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ。
もう花火大会、もう本当に大曲の花火、やっぱり素晴らしいですね。
じゃあまた、はい、機会があったらぜひ伺いて、また一緒に見たいなって思います。
本当に素晴らしいです。まあ、それ以外にもね、それこそ私、車使って、それこそ先日も、新潟の、片貝祭り、
はい、
ね、小千谷市の片貝、世界一の小四尺玉、が上がる、祭りなんですけども、そちらの方に行かさせてもらって、もう本当、そこは花火大会ではなくて、神様奉納なので、いろんなこう、それこそお子さん生まれたとか、どなたから亡くなったとか、はい、同級会、同窓会とか、そういう年祝いとかですね、そういったのに皆さんメッセージを込めて、花火を打ち上げるっていうので、私毎年行ってるんですけども、本当にいい花火、奉納花火ですね。
へ
ー。はい。
三重もね、熊野同じように奉納花火。
熊野大きいですね。花火大会そうですよね。一回行ってみたいんですけどもね。
ご先祖様供養も兼ねてやってらっしゃいますね。はい。
そうなんですよ。行ってみたいですね。
ぜひぜひお越しくださいませ。
はい。
また、ご案内させていただきます。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、ここからエンディングへと向かいます。
はい。
夢の種。
はい、あっという間のお時間でした。今日は秋田バリアフリーツアーセンターセンター長高谷さんをゲストにお迎えしております。高谷さん、では皆さん聞いていただく、いただいているリスナーさんに一言メッセージお願いします。
はい、秋田、とてもいいところです。ね、まだ来たことない方、いっぱいいらっしゃると思いますけども、本当にね、自然も、食べ物も、何でもね、いいものいっぱい揃ってますので、ぜひ、秋田にお越しください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。ね、私も高谷さんといろいろお話伺って、ね、お米を食べに、そして辛い鮭を食べに、そして花火を見に、はい、ぜひ、秋田へ行ってみたいと思ってます。
はい。
ねえ、また、秋田県バリアフリーツアーセンターホームページ、お持ちですので、皆さんも検索されて、いろんな情報をゲットしつつ、ご不明な点がありましたら、いつでも秋田県バリアフリーツアーセンターにご相談されてください。
はい。はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。で、全国はですね、秋田県バリアフリーツアーセンターはじめ、伊勢島バリアフリーツアーセンター、また、日本各地にツアーセンター、伊勢島バリアフリーツアーセンター、秋田バリアフリーツアーセンターのようなバリアフリーツアーセンターがありますので、こちらもですね、検索して、また皆さん訪れたい先々の情報をゲットされてください。はい。では、もうエンディングのエンディングになりました。はい。私とはまたこの時間、来週水曜日朝10時、毎週水曜日朝10時ですね。すいすいすい玉日和でお会いできればと思います。はい、パーソナリティは玉川恵子、そしてゲストは高谷さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、皆さんぜひまた秋田に遊びに来ましょう。
はい、お待ちしております。
はい。